助けろ。これは、俺が今年進級した後に友人から聞いた話なんだけど、暇な奴だけ聞いてくれ。俺は大学生で、一人暮らしをしているんだが、同じアパートの1階に友人が住んでいるんだ。俺は3階に住んでいる。ある日、同じ学部の友人たちと飲み会をしたんだが、夜中の2時くらいになると、さすがに話すネタもなくなって、しらけた空気が流れ始めた。その時は、同じアパートの友人、B としようか。そいつの他に2人の友人がいたんだが、そのうちの1人が、怖い話しようぜって言い出した。俺は怖い話が好きで、新しい話を仕入れると、よく友人に話して聞かせていた。今日も俺が一人で怖い話を喋り続けていた。電気を消して。俺はいろいろ話して、もうネタが尽きた頃、B が、俺も話があるんだけどっておもむろに話し始めた。俺としては、話を聞いた後にもっと早く言ってくれって思ったね。怖いんじゃなくて、不気味な話だった。春休みのある日、B は彼女とメールをしていた。メールの内容は聞いていないけど、とりあえず普通の内容。メールを続けて夜中の2時。寝る準備も終えて、布団の中で彼女とメールを続けて、そのまんま寝てしまおうと思ったらしい。すると突然、部屋のドアが、どんどんと叩かれた。それも、トイレをノックするのとは明らかに違う。本気で、拳で叩いているような音がした。ピクッと反応して、何事かって布団から出ようとしたとき、ドアの外側から、助けろ!早く助ける!助けろ!って、女の声がした。しかし、その声は、ヒステリックのように狂ったような声で、ドアを叩きながら、発せられていた。鍵をかけているか、すごく不安になったけど、B は動くことができなかったらしい。ちょっと伝わりづらいかもしれないけど、その話を聞いた時の B の本気で怯えた様子を見ると、その出来事が尋常じゃないなっていうことがすごく伝わった。聞いていた俺たちは、ただ黙って聞いているしかなかった。B が動けないでいる間も、女が狂ったように叫びながらドアを叩いている。B は完璧なイルスモードに突入した。その間、心の底から彼女からメールが返ってこないことを祈ったらしい。自分はイルスモードだが、携帯はマナーモードではなかったことに気づいたからだ。メール来るな。メール来るな、来るな、来るな、来るな、来るな。固まりながら、ずっとそう思っていたらしい。すると、急にドアを叩く音も、女の狂ったような助けるコールも、止んだらしい。春のまだ、肌寒い季節だったというのに、汗をびっしょりかいていた。ほっとして、今、まさに起きたことを彼女に電話しようとしたらしい。すると、じゃ、じゃ、じゃって、砂利をゆっくりと踏む音が聞こえてきたらしい。B は、ゆっくりと携帯を落とした。砂利を踏む音は、外の方から聞こえてくる。俺は何度も B の部屋に行ったことがあるんで、わかるんだけど、 B は1階に住んでいて、珍しく布団を敷いて寝ているんだけど、その布団を敷いているところは、窓に対して、平行に敷いているんだ。つまり、左は窓、右は部屋側っていう間取りになっている。そして、その窓の外は、砂利が敷いてある。つまり、誰かが窓の外の砂利を踏んでいるということになる。さっきまでかいていた汗が、今度は一気に引いていったらしい。B は再び身を固くした。砂利を踏む足音は、ゆっくりと自分の部屋の方向に近づいている。やばい、やばい、やばい。足跡はとうとう、B の部屋の前に止まったらしい。窓とカーテンを隔てた向こう側に。こっちから窓の外を見たわけではないが、わかるらしい。わかるというのは、窓の外の何者かが、明らかに、自分の部屋の中を覗こうとしていることが。B は布団に横になり、息も殺して、動かず、再び携帯が鳴らないことを祈った。昼のがバレたら、やばい、殺される。大げさかもしれないが、その時は、本気でそう思ったらしい。早くいなくなってくれ!そう思って目をつぶっていたら、気づいたら朝になっていた。起きて目を覚ますと、あれは夢だったような気がしてきたらしい。普通に飯食って、学校に行く用意をして家を出ようとした時に、ふと気になったらしい。カーテンを開けてみた。そこには、窓に、明らかに男と思われる手形と、砂利の上にいたような足跡が残っていたらしい。これが、同じアパートに住む友人 B の怖い話。同じとこに住んでいる俺からすれば、シャレにならない怖い話です。俺の後日談もあるんですけど、興味がある方が多かったとき、まだ、お聞かせいたします。